こんばんは、中村です。今日もですね、2日間の 2days のセミナーが終わって、もろもろいろいろこなしてきて帰ってきて、今日は自宅で音声撮ってます。で、ちょっとね、配信の時間が遅くなるんで、深夜便ということで、普段はね、こうあんまり公にはできないような話をちょろっとしたいなと思います。いろいろとね、そのこれまで僕がやってきたことって、もうね、独立してからちょっと経つんで、会社名出さないですけど、とあるね、会社にいてマーケティングとか、プロモーション回したりとか、裏でいろいろとやっていたわけです。で、その実績をしてる知っている方、その時に出会ってる方からは、ローンチ、プロダクトローンチとかやんないんすかとか、いろいろ聞かれることがあります。で、結論から言うと、今のところプロダクトローンチをやろうとは思ってません。で、もちろんね、他社の手伝いとかで、プロモーションの手伝いやっていて、プロダクトローンチ今もやってます。なので、やり方が分かんないとか一人じゃできないっていう話じゃなくて、ローンチもね、多分やろうと思えば全然一人で、大変だけどやろうと思えばできると思います。で、代理的にちゃんと広告使って、アフィリエイトセンター動かしてみたいな形で、みんながやってるような形でやれば、ある程度の大きな金、その億とかはいかないとしても、1000万とかね、そういう売り上げって作れるだろうなっていう、確信度は高いんですけど、でも個人的には、やらないというふうに決めてます。で、それなんでかっていうところなんですけど、これはその何を選ぶかなんですよね、それぞれが。もちろん、大きな売り上げを作りたいっていうのは一つ、起業家としてね、独立した身として、欲求としてはあります。1回に何千万売り上げました、1回のプロモーションで何千万売り上げました、何百万売り上げましたっていうのって、憧れる部分もあります。で、プロダクトローンチのいいところっていうのが、大きな売り上げが手に入るってところもそうなんですけど、それ以上に僕が魅力的だなと思ってるのは、まずリストが一気に手に入ります。それは広告を使ったりとか、いろんな人にお願いしてね、紹介してもらったりして、一気に何千リストと1000、2000、3000とリストを集めるわけなので、一気に自分のメルマガの読者がそのプロモーション終わった後に何千と増えるわけなんですよ。それって、ちゃんとね、リストの扱い方を知っている人、中にはね、そのローンチが終わって、売り上げが上がったから、そのリストほったらかして、メルマガも何も送らずに、また、1年後のね、自分のローンチの時に、思い出したかのようにメールを送ってきて、っていう人もいるんですけど、でも、ちゃんとリストの扱い方を分かってる状態であれば、その何千リストかを使って、ローンチ以外にも売り上げを作ることっていうのはもう簡単にできるようになるわけです。めちゃめちゃね、その語弊があるかもしれないですけど、リストの扱い方さえ知ってれば、3000リストもあれば、多分年間でリストかける1万円とかだから、3000万とかを他の使い方でね、売り上げることってきっとできると思うんです。だし、皆さんもね、その受け手として受けてる、もしくは自分でやったことがあるって場合には感じたことあると思うんですけど、ローンチをやると一気に業界での知名度とか影響力って上がるんですよ。っていうのは、いろんな人が紹介してるわけなので、あの人もこの人もこの人を紹介してるぞっていう風になるので、純粋にまず認知度上がりますよね。そして、ポジションが一気に上がるんですよ。そのプロダクトローンチをやる側と仕掛けられる側、仕掛ける側、仕掛けられる側っていうポジションが出来上がるので、ローンチをやる人、つまりこの人はある程度、ビジネスやってきて何かしらのすごいものを持っている人なんだっていう認識が広がるわけですね。なので業界の影響力を一気に広めることができるわけです。などなどね、そういった売上以外の魅力っていうのは結構あるんですよ、プロダクトローンチをやることによって。ただすごく問題点だなと思ってるのは、そのプロダクトローンチ自体を僕は否定するつもりもないし、自分自身もやってきたし、いずれどっかのタイミングでやろうとは思ってます。ただこの向こう1年間やろうと思ってないっていう理由があって、すごくこれめちゃめちゃ裏の話というか、夢も希望もない 話なんですけど、売上を例えばですけど、どっかのタイミングでローンチを使ってドンと売り上げました。例えば3000万売り上げたとします。そしたら翌年には税金で、まあ、その半分持ってかれるわけですよね。つまりその例えば3000万売り上げたとして1500万持ってかれるとします。まあもういろんなね計算を省いてのざっくりとした計算ですけど、半分持ってかれるとして、1500万が持っていかれるとします。ってことは来年もその税金の支払いのために1500万税金払うためにキャッシュ用意しとかなきゃいけないわけですよ。ってなると、この大きい売り上げまたどうやってつくんだって話ですよね。まあ、つまりまたローンチするしかないんですよ。そう、多くの人はなんかね、そのこれまでに自分で他の方法で売り上げを作ったことがないのに、ローンチでいきなり大きいお金を手に入れた場合、待ってるのは税金とかの支払いとか、また新しいキャッシュを生み出すためにまたローンチをしなきゃいけないと。これって全く自由がないと思いませんか？まあ、もちろん最初は売り上げが上がる、リストが手に入る、影響力手に入れる、それってすごく魅力的なんですけど、それでしか売り上げが上げられない状況であるならば、またローンチをやるしかないと。つまり一生ローンチから逃げられなくなるわけですよね。ローンチに依存する状態になるわけです。ローンチに縛り付けられる状態になるわけで、僕の個人的な意向としては、最終的な目標はですよ、まあ、全然気持ちとしてはそのドロップアウトしたりリタイアしたいってないですけど、いずれはいつでも選択肢を持ってたいってことですね。その仕事をやりたければやるし、やりたくなければやらないっていう選択肢を持ちたいっていうのが一番強いです、僕の中の欲求としては。そう考えた時に、ローンチしなきゃ売り上げ上がんない、去年のローンチの売り上げの税金払わなきゃいけない、これって全く自由ないですよね。そう、しかもローンチって短期間で一気に大きな売り上げを作ることができる強力な手法です。その分短期間なので方向修正とかが結構難しいんですよ。この方向性でやってやれば売れるだろうで走り始めた時に、あれ全然リスト集まんねえ、全然説明会来ない、全然バックエンド売れないってなった時に、もう取り返しつかないわけですよね。そう、ローンチでしか売り上げが立てられない状態だったら、そのローンチ一発外した時にダメージって相当でかいんですよ。そう考えたら、僕はまず自分で稼ぐ力、安定的に売り上げを作り続ける力とか、その基盤土壌を作ってから満を持してローンチをやりたいなっていうふうに思ってます。で、今ね、多くの人がプロダクトローンチでやって人生を変えるような売り上げを手に入れたりとか、まあ1ヶ月1週間、まあ1週間ないね、まあ1ヶ月、まあなんだろうな、そのよく言うのはセールス期間が1週間だから実質1週間で何千万売り上げましたみたいなのはありますよとかね、メール1本出したら何千万上がりましたって、その前にまあいろいろとやってる期間があるんで実質メール1通みたいな言い方になるわけですけど、まあそういう形で大きい売り上げ立った時に、それに依存する、それをしなきゃいけない、最初はローンチで人生変わったと思ったのに、今度はローンチに縛り付けられるっていう風になるのはもう絶対に嫌だなって僕は思ってるわけですね。だから僕はその基盤とかが出来上がる前にそのローンチを取り組むのはやりたくないと思ってるわけです。もちろんね、そのやろうと思えばいつだってローンチでできるわけです。そのやり方自体を知ってるし、その人脈もあるし、まあもちろんね、そのね、いきなり億売り上げ自信ありますとかってそんなでかいことは言わないですけど、ローンチ1本やるっていうことは別にそんな難しい話じゃないんですけど、それによってこう翌年からの自分がそこに縛り付けられるのが、まあ、たまったもんじゃないという話なんです。だから僕はその基盤ができるまではローンチをやらないというふうに決めてるわけですね。で、じゃあその一方でローンチやらないでどうやって売り上げ立てんだって話なんですよ。ね、実際に見てます。そのローンチ以外、ローンチをプロデューサーにお願いしてローンチしてもらう もしくは誰かコンテンツホルダーを見つけてローンチしてあげる。これ以外で売り上げを立てる方法、実際に立てている、そういう人って意外と少なかったりします。まあ今はいいですけど、一生それやんのかっていう話になるわけですよね。じゃあそれ以外でキャッシュ売り上げる方法はっていうと、やっぱり正しくマーケティングをするしかないんですよ。ローンチができるイコールマーケティングができるってわけじゃなくて、もっと、なんだろうな、本質的なというか、いわゆるマーケティング。例えばローンチやりますって、もちろんマーケティングの仕様なんでマーケティングができるっていうふうに言えることです。ローンチできる人っていうのは重宝されるし。なんだけど、例えば一人リスト集めた時に、一人リスト集まった時、今日、一人リスト集まりました。取れました。ってなった時に、1ヶ月後にこの人から4万円売り上がってますっていうのが読める状態にしときたいっていうこと。簡単に言えば、マーケティングの仕組み、システムをしっかりと作っておきたいっていうことなんですよ。うん。ちょっと、遠い話のように聞こえるかもしれないですけど、そういう基盤がないのに、一晩にしてね、何百万と売り上げて、一週間で何千万と売り上げて、翌年の税金の支払いに追われる、毎年ローンチやらなきゃいけなくなるってなるんじゃなくて、しっかりと、日々ね、もう、これぐらいのお金をかけて広告費出せば、これぐらいの人数が集まって、そこからはこれぐらいの売り上げが上がるっていうマーケティングの仕組みをしっかりと作りたいっていうこと。これが本当の意味で僕はマーケティングだと思ってます。うん。だから、まあ、よく聞かれるんですけど、ローンチはいきなりやろうとは思ってないっていうことですね。うん。で、その仕組み作りを僕は今年いっぱい使ってやろうと思っています。で、その仕組みを作るためには当然売り物、何を僕が売っていくのかっていう売り物を持ってないといけないわけですよね。で、まあ明日ウェブセミナー9時からやりますけども、そこではその売り物として、じゃあオンラインコンテンツ、もう言っちゃいますけど、オンラインコンテンツをどうやって作っていくか、ラインナップをどう揃えていくかっていう話を、していこうと思っています。うん。そう、ね、プロダクトローンチ、本当に全く否定するつもりはないです。いずれ僕も自分の案件としてやろうと思ってます。自分自身が表に立って、中村のプロダクトローンチという形でやろうと思っています。だから否定ではないです。ただ、取り組む順番どうなのっていうところです。売り物とかがない。売る方法がわからない。そこで何千万売り上げて、毎年の税金に追われて、今年もローンチやらなきゃ、絶対に外せないぞっていう風になるぐらいなら、まずは基盤をしっかり整えてから、やっていきたいなと。まあ、お辞してやりたいなというふうに思ってるわけです。まあ、ちょっとね、もう完全に深夜便ということで、聞き方によっては批判に捉えられたかもしれないですけども、まあ、これが僕が今考えているところです。繰り返しますけど、別にプロダクトローンチが悪い手法だとか言ってるわけじゃないんですよ。うん。僕自身もやろうと思ってるので。ただ、その、ローンチでしか売り上げが上がらないことに対する危険性とか、そこに依存する大変さっていうのは、やっぱりこう知っておくべきだなと思ったので、そしてまあ自分がね、今後何やろうかっていうところを発表したいなと思ったので、この音声を撮りました。じゃあ、まあ深夜便なのでね、中村さんこんなこと言ってましたよみたいな告げ口はなしで、お願いします。というわけで、今日の音声も、ちょっと長くなっちゃいましたね、聞いてくださってありがとうございました。このメールが届いた頃には多分日付がちょうど変わる頃なので、今日ですね21時からウェブセミナーやるのでぜひ、登録してチェックしてみてください。ではありがとうございました。